はい、皆さんお久しぶりです。同時文芸サークル朝から休校です。ですということで、
はい、
お久しぶりですけども、4月じゃねえよ、もう5月だ。5月になりましたけど、
前回が10、ね、去年だよね。
だいぶ
空いたね。11月とか。
そうそうそう、
半年ぶり。
うん、
いや、なんかその、ね、スカイプに残ってた履歴見た。
あ、なるほどね、
うん、
半年ぶりの。だからあれなんだよね、半年に、うん、半年ぶりってことは、そりゃあのね、次の分振りもあるわっていう話になるんだけども。
そうね、
うん、そうで、まあぶっちゃけここまで空いたのは、まあそのリアル的な問題もあるし、うん、その、まあ、録音的な、録音環境的なものもあるしって感じでね、うんうん、プラス、まああとね、お互い的に今、うん、あの後々言いますけど、新刊なんかが出たりしましたんで、まあこれを機会にみたいなこともありますんで、
うんうん、
ね、あの一説にはあの、うん、ね、ラジオ卒業説出てますから
何それ。
ラジオ卒業説出てます。あの大体あの僕とかが、うん、あのなんか何ヶ月か置くと、あれやめた、うん、ラジオやめたんですかみたいなリプライが飛んできたりとかもうやんないですかってリプライ飛んできたりとかしますんで、
めっちゃ心配されてるじゃないの。
心配されてる、あの、うん、皆さんに皆さんのおかげで早8年とか、そんなサークルなのでね、うん、8年まあいいや、うんうん、その話毎回するとね長くなって、うん、じゃあお互いの近況報告から行ってみたいと思います、はい、じゃあ宇津木龍之介くんからお願いいたします。
はい、宇津木龍之介です。
はい、
まあ、近況報告としては、
うん、まあ、新刊はまあ後々話すと
しまして、そうね、しまして、うん、近況報告といったらもうブレス・オブ・ザ・ワイルド一色だね。
うん、なんだろうね、安心した、いつも通りで。
もうね、すごい面白かった。
面白かった。
すみやきくんもね、絶対やった方がいいよ。うん、
それは何だい、そもそも。ゲームなのかい。
その、ゼルダの伝説の、
うん、
Wii U か、あの、うん、最新の任天堂 Switch で遊べる、
うん、
まあ、新作だね。
あ、Wii U でも遊べ
ん
の？
うん、俺はその、スイッチじゃなくて Wii U 版を買って遊んだよ。
ほー、
うん、
なんかね、みんな、名作だと。
すごい面白い。
ゼルダ史上一番。
いや、あの本格的に遊んだの、これがゼルダは初めてだったから。
あ、そうなんだ。
うん、他の作品とは比較できないんだけど、
うん。うん、
まあ、面白かったよ。
面白かった。
あの、アクションゲームとしても面白かったし、
うん、
話もすごく面白かった。
なるほどね。
うん、泣けるストーリーだったよ。
ゼルダ、泣ける
ん？うん、泣ける泣ける。
うん。
もう、なんだろう。ほんとね、ヒロインたちがね、いい子なんだよ。
うん。
うん、もう姫ともう一人、主人公のリンクに片思い中の子がいるんだけど。
うん。
うん、もうね、その子たちをね、助けたくて助けたくて仕方がない感じになる。
ああ、なるほどね。うん、これ聞いてやってる人はうんうんって、うんうんってみんな言ってると思うんですけど。うん。
まあ、だからこれはね、ほんとアクション、うん、アクションが苦手な人にも、楽しめるはずだから、ぜひやってほしいね。
アクションが苦手っていうと何、3D で酔っちゃうとか。
いや、3D 酔いはさすがに、
うん、
まあダメかもしんない。でも、
うん、
でも例えば、その敵と戦うのが苦手だなって人は、
うん、
いっそひたすら逃げまくってもいいっていう、
うん、
のが面白いと思う。
てか、なんだったら新刊の後書きにも書いてますからね。
そう。
君は。
うん、そう、本当に、本当今後、このブレス・オブ・ザ・ワイルドの影響によって、
うん、
どんなゲームが出てくるか、すごい楽しみ。
この影響で？
そう。
そんなにジャンルを変えたゲームなわけ、これは。
うん、そう思う。
すごいな。
うん。
Wii U とスイッチは何の違いがあるの？そんなにないの？
まあ、スイッチはほら、スイッチ自体が運ばれる。
ああ、なるほどね。
で、Wii、うん、画質はどっちがいいんだろうな。でも、なんか読み込み自体は、Wii U の方がちょっと早いって聞いたな。
まあ、Wii U 自体が早いんだからね。
まあ、でも、スイッチを買える人はスイッチで買った方がいいんじゃないの？
そうね。スイッチ自体が手に入るかどうかって話ですけど。
まあね。
もう手に入るのか、さすがに。
わかんない。
うん。スイッチは、なんかね、
うん、
YouTuber とかがプレゼントとかで動画プレゼントとかしてるんで、うん、よかったら動画プレゼントとかで皆さんね募集応募してもらえばいいんじゃない。あとくじとか引いて、祭りのクイズとか引いて当たればいいんじゃない。
当たりませんよ。当たりませんがな。
各全国各地の祭りに行ってくじ引いて当たればいいんじゃない。スイッチ、
スイッチね、スイッチ欲しいな。
けどあれって何、その、うん、持ち運べてその間ゲームがずっとできるってこと。
まあそう、でもまあ充電はそんな
持たないけど、
そのゲームによるって言ってたな。
うーん、
そのさっき言ったブレスオブザワイルドなんかだと、
うん、
そのやっぱ最新作でグラフィックがいいからもうバンバン電池使っちゃうって、うん、
テレビの画面のやつがそのままいけるわけ、持っていけるわけ。
もうそんな感じみたい。
すごいね。
うん、
じゃあ鼻からそのテレビ持ってない人でもいけるわけ、スイッチだけ買えば。そういうわけではないか。
いや、いけるいける。
あ、いけるんだ。
うん、
携帯ゲーム機として買う場合もあると。
うん、なんかもう携帯ゲーム機と据え置き型ゲーム機が一台で両方楽しめるっていう感じかな。
へえ。じゃあ俺みたいにテレビない子が買うべきじゃない。
もうテレビなくても、まあスイッチの本体だけで遊べる、う
ん、すごいね。
まあスイッチ本体はいわゆる何 iPad 系のサイズっていうか、うん、そんな感じかな。
あの、なんだろう、宇津木隆之介はもともとそんなに、あの、僕が知る限りそんなに今までそんな、うん、なんだろう、ゲーマーとしておなじみ宇津木隆之介っていうアイデンティティはなかったはずなんだけど、最近はゲームの人になってるからね。
なんかね、自分でも最近ゲームが一番好きだってことに、ね、気づき始めた。
それは何、ノベルゲーとかのも含むってこと。
ノベルゲー、いや、もう最近その、
うん、
アクションばっかだね。
てか、今までは、ね、何が一番好きだったの、娯楽、全娯楽の中で。
いや、全娯楽の中で、
うん、
まだよく分かってなかったけど、でも、うん、ゲームは一番だろうなと思っていたけど、
うん、
最近それが完全な確信に変わったっていう感じかな。
なるほど。なんだったら生活の拠点に置いちゃうみたいな。
うん。とにかく、今、そのブレスオブザワイルド以降、本当に面白いゲームをやりたくて仕方ないんだけど、
うん、
そのブレスオブザワイルドが楽しすぎたせいで、
うんうん、
どんどんわがままになっている自分に気づくんだよ。
ああ。
その求める作品のクオリティ。下
が超えて、
そうそう。クオリティがどんどん上がっちゃってるし、
うん、
なんかこう、なんだろう、自分のその、ゲームの趣味ってのがはっきり分かってきたせいで、
うん、
このその趣味からちょっと外れてるゲームに対しては逆にやる気が、一気になくなっちゃったりとか、うん、その困る。
ああ、なるほど。
このままだと本当に、あの、RPG のレベル上げができなくなるんじゃないかっていうぐらい、ちょっと心配だね。
じゃあ僕と一緒に、あの、惰性モンハンはやらないわけ？惰性
モンハン。悩むね。すごく悩む。
てかね、今回ダブルクロスに関しては本当かなり惰性な部分があるんだよね。っていうのも完全
に、うん、面白いとは聞いてるけど、
ね、いやだって結局続編だし引き継いじゃえば、
まあクロス、うん、面白かったもんね、
うんうん、だからクロス今までね、うん、だってクロスが飽きたからやってないわけで、
うんうん、
別に俺ぐらいのナーナーなやつになると、うんうん、そんなに全部やってるから飽きたわけじゃなくて、
うんうん、
ねそこそこね100時間ぐらいやって飽きてるわけじゃん。で、それがまたダブルクロスが出たっつって、ステージ増えましたっつって、じゃあまたハマるかっつって、最初の100時間ぐらいはハマるんですけど、まあ、要はダブルクロスの段階で、100時間ぐらいで飽きてるやつがいきなり、うんうん、始めたとしても、最初の50時間ぐらいがっつりやるんだけど、まあ、また飽きるみたいな。
うんうん、
なんだろうね、その仲間がいるかどうかじゃない基本的に。
まあ、ね。
うん、いくら、ね、あのネット対戦ができるとはいえ、うん、なんかいちいちその、まあ、基本的にあの知り合いのいないところにいきなり行くの、野良プレイとか言いますけど、うん、 でそのノラをのでの人間関係とか結構めんどくさいから、うん、いやってなっちゃう、うん、俺は多分ね、そのなんだろう、知り合いとかが4人ぐらいいてモンハン仲間がいて、
うんうん、
夜な夜な集まって家それぞれの家でやるぐらいが一番面白いと思う。まあそういうもんだけどね基本、
うん、
あのそもそもリア充ゲーなことを俺は忘れていたよ、モンハン自体は。
もうなんかそんな炭焼きくんにこそね、
うん、
ブレス・オー・ザ・ワイルドやってほしい。
据え置きをやる気力がないんだよね、まあ大体の人が言ってるけど。
いやでも正直ね、あの、
うん、
あのなんだろう、協力プレイじゃないからこその優しさとか丁寧さとかがすごく上質だと思うんだよ。
うんうん、
何かこうなんて言えばいいんだろう、あ、まあまあ据え置き系の優しさにたまには触れてみてよって感じ。
ああそう、なるほど。
うん、
じゃあまあそんなうずき、ゲーマーなうずき龍之介くんです、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは、群馬のガリガリガリクソンこと炭焼きです、よろしくお願いします。
よ、容疑者じゃない、
あのパン、あの動かないの分かってるんだけど眠れないでおなじみの核ハイボール、核ハイボール40杯ぐらいだから、あの多分これが上がってる頃には僕は多分、うん、あの記憶がないままラジオを喋ってるとして、その、ね、
もう飲んでるってこと、リアルに
40杯はさすがにいかないからね。だからそのた、分かんない、そういう可能性があるよね。だからそれで、うん、あのまあ、なぜかあの翌日になったらその動画としては上がってるのに、うん、あの僕は全く記憶がないみたいなことあるかもしれない、うん、あの状況として僕がやったとしか思えないみたいなそんな感覚になるかもしれないじゃないですか。
宮城君は実際あの、はい、あのしっかりと会計を済ませた後記憶がないみたいなことなかったっけ。そんなタイプじゃなかった。
はないかな。
ない、
うん、
そうだっけ。
うん、あんまり記憶がなくなったのは、
うん、
大学1年の新刊ぐらいかな。
ああ、そうだったんだ。
うん、まあきね、うずくもいましたけど、おそらく、
うん、いたね。
うん、その時ぐらいかな。それ以降はだって基本的になんかよくわかんないけど宴会を仕切る側になってたので、
うん、
今はまあ最近は、うん、まあ30にもなれば潰れる前に、
うん、
あの帰るっていう能力をさすがに身につけてきたんで、
うんうん
うん、なんだろうね、だからいろいろあったんじゃないですかね、いろいろね、うん、闇が、いろんな闇が。
闇ね。
だから俺も例えばさ、うん、ハイボール40杯ぐらい飲んでさ、
うん、
あの翌朝よくわからないけど小説が、うん、なぜか小説一作に出来上がってるみたいなことがあればいいなって思う。
うん、それは
けど状況的に僕が書いとしか思えない。
多分妖精さんの仕業だよねそれは、ね、
けどさ、妖精さんの仕業だとしても俺の作品じゃないんだよねそれは。
そうね。
うん、よくわからない人が書いたから。僕はだってね、俺の要はブラックライター的な方がいらっしゃるってことだよね、うん、
で酔ってる間にこっそり書いてるって
書いてるっていう、そういう仕事いかがですか、時給いくらでみたいな。相当ですけどね。まあそんな感じで今回仕上げた新刊が出るんですけど、うん、
はい、
そんなことはね、ごめん、あのちょっと俺も近況言わせてもらいたい、うん、まあ宇髄くんがゲームの話したら、じゃあちょっと僕は映画かなと思った。映画の人だからね、
うんうん、
まあ、こんだけ、まあ、期間空いたからちょっと全部は思い出せないんだけど、
うん、
僕がだいたい記憶に残ってるのは、
うん、
ね、まず虐殺期間を見ました。
あ、見に行ったの。
見に来ました、虐殺期間見に行って、あとね、うん、ララランド、
うんうん、
と夜は短し、
うんうん、
恋せ乙女だっけ、歩け乙女、恋し乙女は元かだよね、歩け乙女だよね、うん、で、あとはシングっていう、
うんうん、あれね、
うん、
ユニバーサルの、
そうそうそうそうそう、ぐらいかな、なんだろう、あとなんか見たような気がするんだけど、
有名どころばっちりですな。
あ、なんだっけ、あれも見た、なんだっけ、ポッピン Q だっけ、なんだっけ、
あ、ポッピン Q、うんうん。 ダンスアニメの。
そうそうそうそう、まあまあいろいろ見たんだけど、まあ全部語ってる、うん、まあ個人的に昼寝なんだっけ、昼寝姫とか見たかったけど、
うん、
まあまあその辺はまあちょっと6月以降ちょっとね、うん、あの時間ができたらちょっとまた映画付けになるんですけど、まあそれでもこれぐらい見たんで、うんうん、あ、そもそもこれのシングっていうのを見たのはズートピアっていうのを見て、
うんうん、
DVD に見てそっからだったりするんで、うんうんうん、でこんまあこの中で何が一番良かったかっていうと、
うん、
僕的には夜は短しが良かったかな。夜は短し歩けよ乙女、
うんうん、
まあっていうのはもともとなんだろう、まあ原作とあと漫画版、当時あのエース、角、うんうん、川エースかなんかで10年前ぐらいやってたんですよ、うん
うん、出てたね、
うん、あれまあ今まあ終わってると思うんだけど、あれを読んでて、あれとはまた違うテイストで映画が来たから、
うん、
あのすごい俺的には良かったんだけど、あれをまだ見てなくて、うん、あの夜は短し歩けよ乙女の人、監督の何だっけ、四畳半、
四畳半神話体系、
そうそうそう、をまだ見てなくて、四、うんうん、畳半の方が良かったよねとか言われても俺は何も言えねえみたいな感じだけど、僕的にはすごく良かった。
なるほどね。
うん、あのなんだろう、なんだろうね、そのまあ別に特にあれですよ、あのアンチ、うん、アンチ分かりやすいくて、分かりやすいとか、うん、そのアンチ王道とかアンチ、ヒット作とかそういうんじゃなくてだけど、
うん、
なんだろう、このおそらくめちゃくちゃヒットするわけじゃないんだけど好きだなって思ういうのを難しさでると思います。あの
なん、ね、そんなサブカルな雰囲気がした。
あ、もろそんな感じ。サブカル好きな、サブカル映画で、なんか、すごい、あの、久々にその、DVD 買って何周もしたいなと思った。
あ、う、あ、んね。
そう。
いい評価ですな。
うん。それで、そう。あの、基本的にもう一回見たいなって思うのが、
うん、
まあ、今のところどれも見たいんだけど、シン・ゴジラももう一回見たいなって思ったの。
うん、うんうん、
と、まあ今回夜は短し、
うん、
歩けよ乙女で、うんと本当に何だろう、このまあもう6月になっちゃうから今年前半、うんうん、っていうふうに考えても夜は短し歩けよ乙女は面白かった、
うんうんうん、
個人的に。てか若干宇月龍之介案件だと思う。
またか。いや、うん、実際ね、見に行こう見に行こうとは思ってたんだけど、あれ、うん、もしかしてもう流れてない、まだあるのか。
まだ頑張ればいけるんじゃない。
うんうん。
で、うあ、いや、もうないかな。なんだって、ね、夜の短し歩けよ乙女、俺が見に行ったのが、うん、終わるから見に行かなきゃって思った記憶があるから。まあ、DVD になるの待ってください、そのうち。
いや、もうちょうど大学生の時読んだな、夜は短し、うん。懐かしいな。
まあ、森美さんが流行り出したのが僕らが在学中だったから。
そうね。
やったもんね、あの、太陽の塔を。うん、読書会でやったもんね。
懐かしい。
うん。と、まあ、あとは、あの、シングも良かったんですよ。
うんうん。
シングは分かりやすく面白い。本当に。うん、王道しかしてねえのになんでこんな面白いんだろうと思うぐらい面白いよね。
うんうんうん。
なんだろう、ストーリー的にはもう、なんだろう、今までやってきたことしかしてないんだけど、やっぱ王道面白いわって思った。
うんうん。
で、シングは、なんだろうな、シングヒットはしてるんだろうね、きっと。
うん、
だけど、なんだろう、その、今までのシン・ゴジラとか君の名はがでかすぎたせいで、
うん、
シングとかがあんま、なんだろう、公に出てない感がないですか。
あんま、そうね。
うん。
それだったら、例えば前のズートピアの時は、
う
ん、ほら、なんだっけ、うん、あの動物たちの姿がアメリカ人種問題をうまくデフォルメしてるみたいな、うんぬんみたいな話が流れてきたけど、
そうなんだよ。けどあの世界観は一緒なんですけど、
うん、
あのそこまであのうまくはうまくっていうか、もうあの、うん、ズートピアの世界が出来上がってるこのフィールドで別の話なんで、
う
ん
う
ん、
その上で、
うん、
もう王道ど
う
やってったっていう、
そうそうそう、
うんうん。
で、まあ、ちょっと僕的にはもう一回見たいなと思うのは、うん、ちょっとあの、 吹き替え版を見たので、吹き替え版も吹き替え版ですごいうまくできてるんだけど、
うん、
まあ多分これ、なんだろう、字幕だったらもうちょっと、まあまた面白いかなとは思ってる
んだけど、うんうんうん、
もう、そう。そういう意味で、やっぱ最近 DVD を買いたい欲っていうのが出てきたね、今まで。今までじゃなくて、その、なんだ、今までは結局さ、その、なんか、うん、今で言うとも、例えば、あの、Amazon ビデオみたいなやつで見ればいいじゃんとか、うんうん、そう思ってたんだけど、やっぱり、DVD として保存したい欲が出てきてる、30になると、うんうんうん、でその自分の好きな DVD をずらっと並べたいね、個人的に。
いいね、
うん、
大人の趣味ね。
っていうのもさ、漫画とか小説っていうのはもうなんだろう、うん、自分の好き嫌いとかで集めてないんで、もうひたすらもう読んだ本で保存してるタイプなんで、うんうん、DVD はなんだ、映画館でしか見ないんだけど、映画をその中でベストセレクションみたいな感じで並べるのはいいかなと思う今日この頃です。だから夜は短し歩け乙女は DVD になったらぜひ。宇津木隆之介案件なんで。
マジか、案件か。
ララランドは、なんか映画ファン的にも、あ、いいんじゃないのって俺は思ったし、すごい良かったけど、良かったっつうか、あの、すごいね、なんか、ジャズがメインなんだけどさ、メインではないんだけど、ジャズとかのお話なんだけど、うんうん、結局ね。あの、まあ、ジャズをやりたい、あの、主人公みたいな人がいるんだけど、まあ、で、あの、まあ、ジャズを、
うん、
あの、
やりたい
主人公みたいなのと、うんうん、あの、要はその、なんだろう、その、なんつったらいいんだろう、あの、女優わなびみたいな。方のお話、女優わなびって言葉があるかどうか知らんけど、
うんうん
うん、そういう方のお話で、あのね、そのムードとかがすごく、まあ、演奏がすごいんで、
うん、
あの、俺こんなことないんだけど、あのね、すごいムードの良くて素晴らしい音楽が流れてるからさ、眠くなっちゃったんだよね、俺逆に。俺映画で眠くなることそうはないんだけどさ、
うん、
なんか眠くなっちゃったんだよね。それ褒め言葉として捉えられる人がどんだけいるかわからないんだけどさ、
まあ、良い意味で眠くさせられる、いいムードが流れる。
いい音、そうそうそうそう。だから、なんだろう、うん、今期前半はちょっと良かったよ。うん、だから、夜は短しは、ぜひ見てもらいたいのと、
うん、
まあ、うん、俺が四畳半神話体系、うんうん、見とかなきゃなと思ったね。うん、そんな感じか。ポッピン Q はそんなに大したことないです。
かわいそうに。
だってすごいんだもん。なんだろうね。まあ、ディスるつもりはさらさないんだけど、
うん、
なんつんだろうね。あの、最後に続編決定って出たときに、いや、別に見なくていいやって思っちゃったんだけどさ。なんか、基本的に、系列としてはみんなそれぞれ集まっ、あの、ガールミーツで集まって行きますよっていう、要はなんか、まあ、プリキュア的なだったりとか、まあ、その基本的に、キッズ、女の子向けのキッズアニメにありがちなパターンを2時間に全部詰め込みすぎて消化不良を起こしてる感じがある。うん、あのね、それはなんだろう。お前もう何、あの、心を、あの、閉ざしてた、お前が何もうなんか馴染んじゃうのみたいな感じになっちゃう。あ、もう馴染んじゃったのお前みたいな。
本当はワンクールかけて、
関係性をやるところはずが。お前、お前はその、お前のそのトラウマでもう一緒になっちゃうのみたいな。まあ、2時間だからしょうがないんだけどさ。まあ、そんな感じ。あのね、あの、知らないアニメの総集編見させられた感じが。うん、ありました
。それは、そういう感想が出るほど急ぎ足だったわけね。
超急ぎ足。まあ、だからそういう意味だと、
うん。
うん。なんだろうね、他のやつはすごいなと思うのは、その急ぎ足にならないところがすごかったよね、うんうん。基本。
うんうん。
2時間なのに。特に、シングに関しては知らねえやつしか出てこないのに、なんであんなに心温まるんだろう、最終的に2時間ってすごいね。そこはなんだ、短編小説と同じ感じかな。まあ、例えが合ってるかどうかわかんないけど、短編小説もしくはその、うんうん、新人賞に投稿するための 1話完結の原稿用紙300枚みたいなのと一緒な感がある、
うんうん、まあ無駄がないっていう、
無駄がない、全くの無駄がないんですよ、シングに関しては。
うんうん、
で、あのポピンキューに関してはなんか、なんだろう、次回やることが決まってたんだけど、そう、飛び飛びでわけがわからなくなってますよ、うん、みたいな感じでなってて、それだったら前後編でやってくれよみたいな、
うんうんうん、
でこれを俺らにとっては例えば、ね、短編を書かなきゃなんないけど、
うん、
もっとあれこれこれもうちょっと長編にした方が面白かったんじゃねえのだけど、僕らは同人だから短編書きますっていうのと同じ感じにも受け取れるから、ちょっとね、うん、いろいろと考えらさせられることがありますよ。まあそんな感じの、なのでうずくも映画だから、俺があのゼルダやろうぜって言ってくれるのと逆パターンとして、映画見ようぜ、映画館で。
映画ね、
うん、
映画か、
うん、
下半期は何があるかな。
下半期ね、なんだろう、なんかポニョの劣化版みたいなやつやるよ。
いや、あれはそっか、うん、びっくりしたね。そっか、ジブリ、うん、スタジオジブリではないんだ。
ないんですよ。
でもあれマーニーをやった人だっけ、監督が。
あ、そうなの。
じゃなかったっけ。
じゃあジブリなのかな。じゃあジブリなの
か。いや、でもジブリではない
けどね、あのジブリじゃなくて、なんかすごいなんかヌルヌル動く系の感じの絵、あのなんか、
うん、
横系で見た感じだと、
うん、
でこれがいいよ、これが例えば超名作だとしたら、これは伏線だよね、うん、所詮なんかアイラロッツ期待値はそんな高くないけど、いざ行ってみたら面白かったみたいな。
うんうん、
ありますからね。まあそんなことはね、映画見てください皆さんね、はい、映画館で。というわけで、まあそれぞれゲームと映画の促進活動に貢献したということでね、みんなあの、うんうん、ぜひ各ゲーム会社並びに映画会社の方はね、あのギャラなんかマージン的なものを僕らにくれても、もしくはスポンサーね、スポンサード、この番組のスポンサーとかで、ね、していただけるとね、非常にありがたいですけど。厄介なの、ここでスポンサーついたと、全然違うスポンサーがついたとしてさ、まあ角川、うん、あの例えばあの角川とかついちゃった日には、まあ宇津木くんとか特に大変になってしまうと、よくわからない。角川のスポンサードで違う出版社の小説を書いて売ってるという、よくわからない感じになります。
いやー、やっぱ、
うん、
ラジオは自由な立場でするのが限るんじゃないの。
まあね、まあそんなこんなで、じゃあ自由にこれからもやっていきたいと思いますけども、うん、で実はあの分振り終わりましたって、もう事後報告なんですけど、
うん、
あの今年ちょっと分振り出ませんでした。
あの本当に申し訳ありません、うん、あの、
うん、
完全に申し込み忘れしました。
それ言わなきゃ分かんないのに。
いや本当ね、
うん、
ね
ねって言われても。なんだろうね、
まあ
うん、あの10年に一度あると言われてる、宇崎龍之介の中で。
そうね、確か、うんうん、10年くらい前にも一回申し込み忘れたよね。
しかも分振りだ。あ、分振り、うん、いや申し込み忘れじゃなくって、
うん、
なんか何かがあった、不備かなんかが、
不備、うん、不備かなんかで、
うん、
申し込みだ、ま
あ、あのゼロアカ会ね、伝説の、
うん、
ゼロアカ、あの何、あのなんだっけ、
うん、
秋葉の場所がね、
ああん時か、
うん、あん時ね、けどさ実質あそこに客として行ったから、
うん、
なんかあこれ俺らでもやれるんちゃうかって思ったわけ、
うんうんうん、
あそうだよね、そういうこと
で、うんうん、
確かね、
そうそう、
うん、まあそれがあって今があるわけだからっていうと、
うん、
これに関してはあのまあこれからまあぶっちゃけあのこれからガールズラブフェスティバルっていうのに出るんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
これはまさかのガールズラブフェスティバルにこれからプラス8年出るっていう伏線になる可能性がだけでしょ。
まあでもわかんないよね、雰囲気次第だよね。
なんだよね、
実際炭焼くんはもう行ったんだもんね。
行った一回、あだからあれに関しては
うん、
そのなんつうんだろう、 うーん、宇崎龍之介が行かないで誰が行くんだろうっていう感じかな。だからなんだろう、その、文振りとまた違うんでね、あの、客層がもちろん違うのはそうだけど、もう、ライバルがその、活字じゃないんで、
そうね。
下手したら、あの、写真のか、あの、なんつうの、その、ゆり子の、その、なんつうの。
ゆりコスプレ写真集ね。
コスプレ写真集の方とかいらっしゃるんで、そこに我々二人が小説で挑むっていう。
ゆり小説売ってる人なんているのかな？
は、いた。
いたんだ。
いたのと、その、文振りのゆり勢の方がいらっしゃったから、そこにご挨拶をさせていただいたんですよ。
世間は狭いぜ。
世間は狭いぜなんですよ。で、ちなみに、あの、そう、一回、あの、一緒に文振り出た方と、あと、まあ、たまたま文振りで隣だったっていう方が一緒にいらっしゃったとかっていう、ちょっと、多分ね、ゆり小説でなんて本当狭い分野なんで、だから逆になんだけど、文振りよりは、まあ、こっちの方が、なんだろう、売れるんちゃうかとは思ってるんだけど、勝手にね。
まあ、どうなんだろう。
そう。まあ、だから、俺が思うに、なんか、年、なんだ、春はただ文振り出て、秋は、ガールズ・ザ・フェスティバルとかでも面白いかなと思う。
ああ、なるほどね。
年一、どっちも。みたいな。あと若干ね、あの、僕の、すいません、僕のすんげえ僕の個人的な、あれなんですけど、あの、4月っていう忙しい時期に書くのはね、しんどい。
4月に書いて、5月に出すっていうのが。
出すっていうのがきつい。まだ3月に書いて、4月に出した方がまだ楽だった。正直。っていうのもある。まあ、どっちを取るかだよね。まあ、言ってみないと分かんないし。ただ、もし例えばね、今回の文振りで、例えば僕らの新刊をね、あの、求めて。
文振りじゃなくて、ガールズラブフェスティバル？
あ、じゃなくて、あの、その、もし、文振りに行って、あ、足球いねえじゃねえかみたいな方がいらっしゃったら、本当に申し訳ないんだけど。そこはね。まあ、そこは。本当に。
まあ、僕、っ
ていうか、基本的に僕ら狙いで行ってるんであれば、その日行ってない可能性がありますからね。まあ僕、あの、例えば他のサークルさんとセットで僕らを買っていただいてる方みたいな感じがいらっしゃった場合はちょっと本当に申し訳ないんですけども、もし可能であれば6月、まあこれからちょっとご説明しますけども、ガールズラブフェスティバルという方にちょっと足を運んでいただければと思います。というわけで、じゃあガールズラブフェスティバルの告知の方行っちゃっていいですか？
はい。
ガールズラブフェスティバル20、なんて読むの？ 20 でいいのかな？
多分。
20ではないと思うんですけど、あのガールラブフェスティバル20、場所がですね、場所、ごめん、産業プラザピオですね、あの、懐か、僕ら的
に昔の文振り、
昔の文振りですね、かま
った、懐かしいな、
懐かしいですね、
間違ってあの空港まで行っちゃうやつだよね、電車間違うと、
行ったことあるんだっけ、
あるある。
あるんだ。
大変だったな。
で、あの、ちなみに、あの、今もサークルリスト出てますけど、あの、明日から休校です。宇崎龍之介って書いてあるんですけど、僕もいますんで、今回。宇崎龍之介、個人サークル
も。これ、多分、先頭の一人しか出てない
んだよな。出てないんだね。
あ、でも、二人のとこはあるな。ちゃんと二人書いたはずなんだけど。
あ、まあ、とりあえず、まあ、宇崎龍之介っていうのが、まあ、炭焼きじゃ人は来ないんで。基本的に宇崎龍之介で釣っていただければ、釣るだけ釣っていただければって話なんですけど、まあオリジナルって書いてあるんですけど、オリジナル小説ということでね、あの出ます。サークル配置スペースがエーギルの6番ですね。
不思議な
番号、
ね、番号だよね。
覚え方もまあ6番だからなんだろうね、もう覚え方が思いつかない。エーギルの6番で来てください。ひょっとすると、なんだろうね、このエーギルっていうのが、ひょっとすると、その小説ゾーンだったりとか、じゃなかったりとか、まあ、あとあれじゃん、その、なんだっけ、なんか他のラブライブオンリーみたいなやつも一緒にやってるんで、オリジナル字幕かもしんないし、
ああ、なるほど。
だとするとオリジナル島って弱いよね。なんとなく。なんとなくだよ、本当に。
ああ、でも、エーギルって書いてある人を見ると。
と、オリジナルって書いてる。
オリジナルの小説っぽいな、かな？
結構いるかもね、オリジナル小説で。
うん。
はい、というわけで、まあ、エーギルの
6
番というところをね、頼りに来ていただきたいと思います。
うん、
じゃあ、すいません、詳細の方。詳細の方は、どちらにあります、うん、ちょっと待ってね。よっと。まあ、何せね、その、今までと勝手が全然違うので、文振りと、勝手が違うので、
うん
うん、まあ、どうなるか、ちょっとこっちも、告知がやりにくい、やりにくいっていうか、
そうなん
だよね、やりにくいというか、別に、何、GLF の人が悪いわけじゃなくて、僕ら的にその、文振りの告知しか知らねえし、文振りの、なんだろう、参加しか知らねえから、
うん、
そこでちょっと止まってどってはいるんですけども、はい、うん、ちょっと2017年6月4日の何曜日、これは日曜日、多分ね、おそらく
日曜日、
うん、日曜日ですね、
うんうん、の会場12時
会場12時の
終わるのが
16時、午後4時ですね、
うんうんう
ん、なんだろうね、この1時間ぐらい短いのかな、文振りより。まあ、ブーフリーと比べるのももう。
スタートが遅いんだね。
う
ん、
遅いですね。
正午からだから。
うん、だから皆さんね、なんか、
うん、
午前中の仕事終わった後とか、まあ、わかんないけど、日曜日だから、そういう人も来やすくなっております。場所は東京都大田区産業プラザピオ。うん、どうやっていくかは覚えておりません。もう、流通センターが長すぎて、流通センターの説明はバッチリできるんですけど、
ね、
浜松町で乗り換えて、モノレール乗り換えて、国際展示場前で降りてくれればって言えるんですけど、うん、産業プラザピオに関しては、なんだ、京急蒲田かなんかですよね、おそらく。
そう。とにかくね、乗り過ごすと、うん、空港まで行っちゃうから、本当気をつけてほしい。
そう。まあ、基本的に乗り過ごすと急行に空港に行っちゃうっていう意味では、産業プラザピオだけじゃなくて、国際
じゃ
ね、あそこも一緒、
流通センターも同じか、
流通センターも一緒です、どっちみち空港行っちゃうんでね、うん、まあ、ガールズアップフェスティバル20が、
うん、
ちょうど20っていう節目なのかね、おそらくね。ってことは10年目ってこと、ね、丸10年やってるのか、わかんない、
年2でやってるの、そもそも。
年2でやってるんじゃない、
へえ、
違うとか言ってわかんないけど、うんとね、だって21は、あ、うん、2017年10月開催予定なの、
うんうん、
あれ、まさかの、
もしもし、
あいよ、あ、まさかのさ、ガールズラブフェス、うん、ファッシュフェスティバルの方が期間が短い、うん、
期間、
要はその次から次の、
マジで、
うん、なんつんだ、
え、年3くらいでやってんの？
じゃあ年3じゃなくて、分振り、あ、うん、同じくらいか。けど分振りってさ、12月の初めから11月の終わりだったりするじゃん。うんうん、すると思うんだけど。あ、けど同じくらいか、うん。まあ、だからちょっとね、意外ともうすぐじゃんってなってしまった。俺の場合、10月すぐじゃねえかってなってしまったね。
あ、
うん。
うん、そのメールアドレス宛てに送られてきた当日参加案内に、
はい、
エアポート快速特急は京急蒲田駅に停車しないのでご注意くださいって書いてある。
お、止まらないぞ。止まらない。よくわかんないけど。よく止まらないの
に。やっぱいるんだよ。空港まで行っちゃう
の。うずき龍之介も推薦。
うん。うん、
止まらないぞ。
もう快速特急には気をつけろ。
気をつけろってことだね。
うん、
まあというわけで、まあ後々なんだろう、ちゃんとした告知はいずれするんですけども、
うん、
まあまた新作2つの新刊出しますんで、
うん、
楽しみにしていただければと思います。はい、まあ今のところタイトルはだけは決まったかな。
タイトル、
うん。タイトル
本のタイトルは、ゆり小説。
シンプルに。
うん。
うん、
なんか、うん、新しい場所で参加一発目だからね。
ね。けど、一発目は僕らは、 今のところ僕ら二人ですよ、うん、あの炭焼きと宇月龍之介の、うん、あの初参加 のイベントに対するあの成績があの、うん、ゼロ冊か完売かどっちかなんで、うん、今のところ、
ね、直端だよね。
あの某コミュニティ屋さんでゼロ冊だったのと、うん、あの分振りで最初は完売、
うんうん、いや懐かしい、
完売の響きは懐かしいんです、うん、完売してほしいな。今回どれくらいする予定？
いやいつもと同じで50冊でいいんじゃないのか。
50冊限定50冊、うん、もしくは40冊、うん、まあっていうのは10冊、まあ、僕らの取り置き分がありますから。
うん、だいたい身内で、うん、あげたり配ったりするとそこで減るから。
ね、僕が基本的けど今回の場合知り合いがいないから配るあれもないという。
まあね、
うん、ぶぱごめん、あのすみません、あの本当にこれ聞いてる中で、うん、本当にあれ俺行くけどっていう知り合いの方が聞いてたら申し訳ないですけど、パッと見なんか、うん、ブーフリーと全然違うというか、逆にあの、うん、僕がこうゆり姫とか読んでてこの方来るのかってレベルなんで、
うん、
うん、ね、ゆり姫の方とかちょっとビビるよ本当に。
ビビるビビる、
うん、なんだろう、俺たちは
知ってるって人がいる
分振りでさ、俺たち分振りでなんかさ普通に作家の方がいることに慣れすぎてやしないかいってことですよ基本的に慣れすぎてやしないかい、う
ん、
いろんな方がいらっしゃいますからね。
いるね、
ね、あの東博樹さんあたり普通にいても最近驚かなくなってしまって、うん、毎回いるからあの東博樹さん周りみたいな方々はだからなんだろう、もうすごい新鮮な気持ちでいきますよね。わあ、うん、あの方々と一緒にっていう、なんだろう、あんまり分振りにあの、うん、又吉さんがいらっしゃってもおおとしか思わなかった
懐かしいな
懐かしいな、あの超分振りの時の話ですけどもね、うんうん、まあそのこんなで、まあ、出ますのでよろしくお願いいたします、うん、そして、まあ、この新刊を買っていただきたいのと同時にですね、
はい、
あの今回あのなんと初、うん、炭焼きと宇月龍之介は同時に新刊をご紹介できる時が来ようとは、
うん、来ましたね、ついに
来ました、ついに、
やったぜ
というわけで僕らの商業、はい、しかも商業用の新刊が2つ出ました、
うんうん、
まああのこの次の次の目標は僕紙で2人との新刊、あの本屋で2人とも探してくださいねっていうのが次の目標なんですけど、
うんうん、
まあとりあえずじゃああの僕ら2人が新刊出しますので、まず宇月龍之介くんから新刊のご紹介をお願いいたします。
はい、はい、新刊は、歌姫島の支配人候補というやつですね。
ディバーアイランドって書いてある。
あ、そっか、振り仮名が入ってあるんだ、うん、ディーバーアイランド、
うん、これはどういう話ですか？
これはどういう話、どういう、
うん、
あのブラックラグーンとアイドルマスターを合体させたような話、うん、
なるほど、ブラックラグーンなの
まあ、とりあえずね、そのまずこの本が出てるのが、
うん、
あのノベルゼロっていう、
お、まさかの、
そう、まさかのいつものとことは違うとこ。
これはどこになるんですか？ノベル
ゼロ。これはこれは場所はなんて言えばいいんだろうね。
うん。角川さんですね。
まあそうですね。
うん。大きな括りで言うと。
うん。
うん。
でまあ雰囲気としては、うん、なんかこう青年漫画みたいな、
うん、
こうカラーレーベルカラーで行くっていうところで、
思いっきり性行為の名前がそのまんまつらつらつらと書いてあったりしますから、
うん、だから主人公は大人の男あり、
うん、
ハードボイルドとか復讐とか、
うん、
でもちろんもう恋愛もう性描写あり、
うん、ね
っていう、
びっくり
した、ドハードな
ていうかさ、なんだろう、あ、僕がちょっとあの感じたのは、うん、あれさっきブラックラグーンと何組み合わせだっつった
と、アイドルマスター、
そう、アイドルマスターはなんとなくわかるんだけど、
うんうん、
なんかね僕的に桜大戦のイメージかな
そうね、そうだね、うん、桜大戦って今一番近い、
しかも3で、まあ、3かどうかまあ別なんですけど、 あの、まあ、3とか5です。まあ、3はあのパリで、5はニューヨークなんだけど、うん、なんかそれに、まあ、モギリだしね、大神一郎っていう主人公、うんうん、それが近いかなとか思ったかな。
そうだね、
けど、まあ、この場合、基本的にこの、うん、なんだろう、主人公とそのヒロインは、まあ、基本的に恋愛ごはっとっていう間柄ではありますから、うんうん、そこの出発点はまた違うかなと。まあ、けど、ハーレムに持っていくよね、こんなことされたらってことでね。
そうね。
うん、
ハーレムで、で、舞台は、あの、歓楽街。
うん。
で、あの、ヒロインたちは、うん、もう、明け透けな言い方をすると、プロのコールがあるみたいな感じで。
うん。
で、もうお客さんとも寝てるっていう。
うん。っていう
これは、そう、うん。これはちょっとラノベではやれないけど、
うん。
ノベルゼロだったら全然 OK っていうことで、無事企画が通って、書かせてもらった。
これはさ、
うん、
言えなかったら言えないでいいんだけど、
うんうん、
これは自分からこういうの書きたいんですけどって営業に行かれたんですか？
いや、ね、向こうの編集さんから、
うん、
うちで企画やってみませんかっていうお誘いのメールをいただいて、
うん、それで、引く手はまたな。うん。
なんかこう、そうだね、確かに今までと違う感じのやつ書けるんだったらと思って、お話を聞きに行ってみたっていう感じ。うん、
苦労はしたのこれ。
苦労は、まあでも話をもらったのが、
うん、
レーベル創刊時くらいだったから、なんだかんだで1年はかかったのかな。
うん。
でも、その、アイディア出し自体は、
うん、
その、最初一発目、うん、確か召喚の用心棒がやりたいみたいなことを言って、
うんうん、
でそれでいいですよっていう感じですぐ来て、
うん、
返事をもらえて、
うん、
だからあんまそのアイディア出しの時点では苦労はなかったかな。
ああ、なるほどね。
でもその後、その押し出したいレーベルカラーと、その狙ってる対象、
うん、
その読者層に向けて、こう書き直すってことは結構やった。なんか、エンディングを変えたりとか。
なるほどね。
うん。
それは、なんだろう。こういうの書ける書けないっていうか、宇津井くん的にその、エロ小説欲があるじゃないですか。基本的に。
あるある。
うん。それを満たす分には別に書くのは、その大変じゃないみたいな。
そうね。うん、
だから結構
書いて楽しかったな。
結構なんていうんですか、こういうまあ某なんだろうレビューサイトみたいなとか、そのレビューブログみたいなものをちょっと、うん、僕は宇津井くんのに関しては拝読することがあるんですけども、
うんうん、
そういうのに書いてあるのはこれはもう宇津井先生はもう書きたくないものを書いてんじゃないかとかさ、うん、前も言ったけど、書きたいものを書いてるんじゃないかとか、その商業用として書いてるんじゃないかとか、結構言われますけど、うん、今のところ、宇津井君はこれ、ノリノリで書いてるわけ
だ。もうね、マジノリノリだったよ、本当ね。
うん、
だって、これ、この、多分ここじゃないと、もう、ヒロインが、もう、主人公に対して、セックスしようみたいな風に寄ってくるヒロインとか書けないでしょ。う
ん、まあ、エロゲか。もしくはエロゲに行くしかないですよね。エロゲかエロライトノベル行くしかないよね。
もうね、だからすごい書いて楽しかったな、うん、
まあなんだろう、大人のラノベなので基本的に挿絵がないですからね。 何挿したってい
う。そうね、
うん、
今回メリンヒロインの、
うん、
をもう表紙にバーンって、
うん、
そこで勝負っていう感じ
ね。だってこれ他のラノベだったらなんかその1ページ2ページ目の何カラーでなんか全キャラみたいなの出るかなと思うけどね、
うんうん、今回はもうメインヒロイン推しでね、
うん、なんだったらユリという要素よりはもう勝手にもうカップリング勝手にやれよみたいな感覚に陥る気をするよね。
ああでもやっぱりね、
うん、
作中に出てくる、
うん、
まあ年の近い若い女の子2人の絡みはね、うん、書いててすごい楽しかった。
エルクみたいな。
それも、まあそうだね。ケンカップルみたいな感じか。
うんうん、なんだろう、その、基本的にそうだよね。なんだ。そっか。ニーナに関しては、
うん。
別にそうだよね。ユリ要素だもんね。言ってみればね。なんとなく、ね。
まあね。
うん。 あの基本的にユリがあのユリなのはエルクって言えばそうだよね。そこそこがユリって言えば、うん、そうだよ、そういうことなんだよね。あ、そう、あの全然違う、あの、うん、まあ、私はあのラジオ特有の全然関係ない話しちゃうんだけど、うんうん、あのさ、あのとあるユーチューバーの方がいらっしゃるんだけど、YouTube のユーチューバーの方がいらっしゃるんだけど、うんうん、その人がガチ、お、女性の方でガチユリなの、うんうん、ユリっていうか、うんうん、あのなんだろうね、本人的にもなんだろう、その文学としての、うんうん、あのレズ小説とかそういうのがガンガン好きな方なんだけど、うんうん、その女の人から見て、
うん、
あのマニミテはユリじゃないっていうんですよ、うん、その人自体は。で、唯一マニミテでユリなのはロサンギガンティアだけだっつってたんです。なるほどなと思って、
うんうん、
唯一ロサンギガンティアはユリなんだって、
うんうん、
だからマニミテ自体はユリじゃない。あ、なるほどと、なんとなく言わんことはわかるな、
うんうん、
と、
うんうんうん、
男性の我々でもね、
うんうん、
確かにそう言われてみればそうだと思って。そうだから、それと同じ感じで、あの、うん、ニーナとウサギの魔法の戦車に関してはエルクがユリってことだもんね、
うんうん、
そう、それで今回勉強になりましたよ、本当に。なんかその
そうなのか、
だからそのユリっていうのは、
うん、
うん、なんだろう、俺らが提供するもんじゃなくて、なんか、で、っていう感じがする。ここ最近いかがお過ごしでしょうか。
どうなんだろうね。うん、最近はもう逆にね、
うん、
ユリについては逆に考えなくなってきたな。
逆に？
うん、何しろ、その、一年前に出した、私たち殺し屋ですって、
うん、
自分なりに頑張ってみたけど、
うん、
ちょっとちゃんとした結果を残せず、それ以降、なかなかユリ企画を通せてないんで、うん、どうしたもんかなって。
いや、この今ランキングがあるじゃないですか、なんか、うん、投票できる
あるね、
うん、
もう思わずすがる思いでツイッター上に書いてみたけど、
うん、それちょっとそれも教えて。
ブックウォーカーでやってるやつだよね、
うん、そうですね。
これはリンクとかは、
あ、まあまあ、ブックウォーカーで多分出ると思う。
うんうん。
うん、
ブックウォーカーで、その最近1年間でシリーズ1巻目が出た、ライトノベルから、1人1票、
うん。
で、ブックウォーカーに登録してる人だったら、
うん、
確か5票だっけな、
うん、
投じれるってやつだね、
うん。ちなみに僕のやつもブックウォーカーで取り扱ってはいるものの、そこには入ってないんだけど、これは。
これはね、
うん、
これは最近1年間ってのが、確か3月まで、うん、?3 月か4月まで、
うん、
あ、3月か、
うん
うんうん。
僕のなんて一昨日とかのレベルですかね、ブックウォーカーで取り扱いが基本的に。
そう、そっか、
うん。
だからまだ入ってないんだ。
入ってないんですね。
うんうん、
まあ、まあ、まあ、それもぜひ。それを投稿して投票していただけるとね、今後のユリを変えるのはあなたたちかもしれませんという、うん、
そうね、ユリ、あ、でもそうそうだ、ユリについてはね、ちょっと自分でもや、うん、ようやく分かったことがあって。
なんでしょう。
うん、これは前にその炭焼くんのデビュー作についてのツイートをした時にもちょっと書いたんだけど、
うんうん、
こう大別すると、ユリはそのユリ姫タイプとか、
うん、
マリミテタイプとかと、
うん、
やっぱりそのガルパンとかストライクウィッチールとかのタイプに大きく分かれてて、
うん、
で自分が描けるのはユリ姫タイプではないんだなっていうことを最近になってはっきり分かってきた。
そう、
でかいね。
で逆に俺がそういう方は描けるかなと思うんだよね、
ユリ姫タイプ。
うん、君的には何、そのゆり姫的なものよりもって、
う
ん、
そうね、
ガルパンとかってこと、
ガルパンとかストライクウィッチーズとかのもう、うん、あの男性視聴者向けで女の子が裸でイチャイチャするようなタイプ、
うんうん、
露骨なのはあの描けるけど、
うん、
あのゆり姫タイプ
みたいな
のは
ふわふわ、
ちょっと書けない、書きにくいっていうことがはっきり分かってきた、
うんうん、
でも
ただ、ね、
うん、でも最近はそのゆり姫タイプものすごい勢いがあると思う。 からそっちに、そっちにぜひ可能性を開いてほしいんだよな、ゆり小説書きの皆さんに。
うん、じゃあ頑張るよ。
お願いしますよ。本当に。
ちなみに宇治くん、やがて君になるは読んだ？
読んだ。
読んだ。
うん。
あれはまあゆり姫じゃないんだけど全然。
電撃。つまり、まあつまりはゆり姫タイプ、ね。
つまりはゆり姫タイプだよね。
うん。
ああいうやがて君になるみたいなことはやりたい。俺は。どっちかというと。
うん。頼む。うん。マジ。なぜなら俺が書けないから。
やがて君になる。
うん、あのタイプはね、俺書けないね。うん、
てか俺いけるとしたらここぐらいしかない、逆に。
あんくらい繊細なのを求められてもね、俺できないな。
けどね、この手ので一番何がめんどくせえってさ、プロットがめんどくさいんで書くことないから、そんなに。
プロットは書こうよ、本当に。近く通んないぜ。
そうなんだよね。だけどこれを、この世界観をさらにプロットという形で表すことがちょっと難しい。俺、としたら、やがて君ならプロットにしてみるとか、そういう修行の仕方もあるか。
まあ、そうだね。
うん。
まあ、二人の心の対立関係みたいなのをちゃんと明文化して、
うん。
こういうところのもどかしさとかが売りなんですよ、みたいな。
うん。基本的にね、
うん、
一組のカップルをガンガン行きたいんだけど、
うん、
それだと読者も開けるし俺も開けるっていうのが最近悩みなんだよ。だから最近はなんだろう、うん、最近よくやってるのはカップルを書いてオンリーバス形式で同じ短編連作みたいな感じで進めていくのが俺は流行りだけど、まあで、まあ、宇津井君的には、なんか、じゃあ、なんだろう、
うん、
うん、最後に、こう、最後に、ね、PR も含めて、こういうところに注目してくださいみたいなのありますか？
え、どの注目？あ、新刊について。
新刊について、ごめんね。やがて君になるの宣伝は別にいいです。
じゃあ、新刊についてか、
うん。
まあ、でも、ヒロインは、多分、可愛く描けてるはず。うん、だから、久しぶりに、大人の恋愛ちょっとしたい人は読んでほしいな、
うん、いやけど面白いですよ。てかなんだろう、
大人の恋愛っていうか
桜大戦、
うん、もう自分の担当アイドルに手を出したい人は読んでっていう感じかな。
なんだろうね、アイマス同人的な。
そうね、もうそんな感じだよね、うん、自分の担当アイドルに手を出す話みたいな感じだから、
うん
うん、まあ、あとは、最初に言ったブラックラグーン成分。
うん、
後半になると、歓楽街を巡って、激しい戦いが行われたりして。
うん、
でも主人公は、スーパーヒーローみたいに戦えるタイプじゃないけど、
うん、
体を張ってヒロインたちを守るっていう、そういう熱いところも。
まあ、全国の中高生も読んでムラムラするといいと思う。
うん、ほんと、あと、
うん、
いや、書いてて一つ学べたのが、
うん、
とりあえず、女の人の魅力って、ふとした時に見せる好きの表現ってのは大きいなって。
うん、ツンデレみたいな。
ツンデレっていうか、安直な言い方すると、うん、ほら、部屋着とかさ。
うん、ギャップってやつ。
ギャップ、素の表情とかさ。
うん。
やっぱこの話は仕事、うん、主人公は仕事のプロとして、
うん、
ヒロインたちと付き添ってるけど、
うん、
仕事の面でのヒロインたちと、なんか、プライベートの面でのヒロインたちの両面を見られて、ね、
うん。
そのギャップを楽しめるっていうの
は。なるほど。
うん。
じゃあというわけで宇津井くんの新刊が、う
ん、はい、歌姫島ディーバーアイランドの支配人候補です。
ノベルゼロさんから出ておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
680円プラス税別です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、一方の僕は、はい、すいません、うん、商業用で今回電子書籍という形ではありますが
ついに来たね。
お買い求めいただけるようになっております。最初がね、あのレンタっていうところから始まったんですけども、ね、最初はあのレンタさんってとこでね、うん、あのやって、うん、あの麻生久美子さんとか神木隆之介くんがね CM でやってるレンタなんで、うん、基本的に神木隆之介くんも読んだっていう体で神木隆之介くん麻生久美子さんおすすめの、
うん、
おすすめのね僕の作品という、そんなこと言ったら怒られますけど完全に。で、まあ、レンタさんとあと、うんうん、電子書店パピレスさん、まあ、これ結構あの、うんうん、わらび的には結構あの聞き覚えがある方もいらっしゃると思うんですけど、
ほうほうほう、
まあ、あの結構電子書籍の先、ライトノベルの電子書籍の先駆け的な感じですね、うんうんうん、もう10年前ぐらいからもありましたね、これ自体は、
ほうほうほう、
あのスマホとか全然書けないというかありましたね、
うんうん、
であとは紀ノ国屋の電子書籍なんちゃらみたいなやつと、
うんうん、
あとさっき宇津君が言ったブックを、あのブックオーカーさんでもお買い求めいただけますので、うんうんうん、ぜひあのいろんな媒体ありますんでね、アマゾン Kindle 以外は買いますんでダメなやつダメなやつだけど、ね、ダメなやつ
Kindle、うん、もう Kindle しか買った電子書籍買ったことがなかったから戸惑ってよ、うん、
ね、
どれにしようかな、うん、
どれでもいいです、どれでもいいのでどれでもいいので買ってください。後々 Amazon でね ならないと思うんですけど、まあ後々こういういろんな方向にもし、うんうん、ね、あの皆さんの売れ行きが良ければ例えば次の作品とかそういう話にもなりますんでね、ぜひお願いいたします。わらびから卒業させてください、うんうん、早く僕をまあするのは俺だけどね、俺自身だけどね。まあというわけでうん、で今回そのまあいろんな電子書籍サイトさんで買える僕の新刊が、うんうん、富岡さんはきっと脱法的なあれなんだという作品なんですけど、うんうん、これに関しては一番最初に出したのが実はあの文振りの新、うん、あのね、あの同時にした
ってい
たしますんで、
ね、結構懐かしいね、
うん、そう、それを一応ですねちょこちょこ、うん、あのなんだろう、あのコツコツとその続きみたいなものをちょっと、うん、あの書いて、うん、書いてたんですね、
うんうん、
ちょこちょこ続きを書いてましたら今は何あのもうなんだろう7話とか8話とかのレベルでなるんですけど、今がちょっと待ってください、小説情報を見ればわかるか、小説情報でとりあえず今のとこね、
うん、
今まで書き溜めたやつがね、そろそろね10万字いくんですよ、うん、これが
10万字
あるこれの続編が、うんうん、でその中の最初の部分だけが今回収録されておりますんで、
そんなに溜まってるのか、
10万字ありますね、
だいたいもう一冊分くらい、
一冊以上だよね
か、
うん、
一冊以上、
うん、だ
いすごいね、
だいなんだろう6万字とか7万字あればなんだろう電撃とかに送れるレベルの分量であるので、うんうん、ね、ぜひぜひこの、なんだったら僕、この話自体はストックありますんで、ぜひ、続編希望みたいな感じになれば、うん、ガンガン出せるようにはなってますんで。っていうのと、まあ、今は詳しくは言えないんですけど、まあ、ちょっと前からちょっと、なんだろうね、自分の中でちょっと葛藤的なものがあったんですけど、
うん、
まあ、これからもちょっと、ユリを中心にね、投稿を続けて生きていこうかなとは思いますんで。いくらカテゴリーエラーですと言われようが私は生きていこうとこの世界でと思いますんで、そのね後押しの意味でもぜひ買っていただければと思うんですけども、うんうん、じゃあ今なんだろう解説みたいなやつがあらすじみたいなやつが、うんうん、つけてくれてるのにちょっとそれ読むと、
うん、
お昼休みと放課後にしか起きないクラスメイトの富岡さん、彼女に恋する私は富岡さんをこっそり観察する毎日を送っていた。ある日、うん、私は富岡さんの頬についたご飯粒を見つけてしまい点々点丸、
うん、
という感じですけども、まあ、基本的に何だろうね基本的に、うん、まあ米粒が食べたいみたいなお話です、
うんうん
ちょっとエロい話なんだよ。
いや、これ、今思ったけど、うん、これもまたさ、うん、好きだよね。
何が？好きだね。
富岡さんの、
うん、
いつも寝ていて、まあ、つまり、つけ入る隙のない富岡さんの、
うん、
ご飯粒という、好き、
うん。うん。好きや。好きはね、大事だね。
いいね。
うん。今、意識して書いたわけじゃないけど、好きって大事だね、そういうのはね。
そういうところに引き込まれる。
そうね。まあ、とにかく、なんだろうね。
うん。
まあ、買ってほしいのは山々なんだけど、
うん。
ぶっちゃけて言うと、ノクターンズでも読めますんで、そっち読んでくれても構わないんで、ぶっちゃけだし。うん。ノクターンズで読めます。ノクターンズで読めます。
まあ、そこはあれだよね。
うん。
あの、書籍化なろうぜみたいな話だよね。
そうそうそうそうそう。だから基本的に、ここに、うん、なんだろうね、もう、なんだったらノクターンで面白いって思ったら買ってくれればいいと思います、それで、そう、面白かったら300円なんで、払ってください、うん、ノクターンズが、そうすれば、何かしらあれば、僕にまたお仕事が来るかもしれないんでね、うん、なんだろう、ここから。なんだろう、ここから野良作家的な感じになるような気がしてならないんだけど、ひたすら営業ですよ、うん、野良作家って、うん、あの確かなんだっけ、そう、野良作家の、
うんうん、
あの元々野良作家っていう概念をなんだっけ、あの結構ライター上がりの方が例えば小説書くとかいうときにひたすらそのどっかに所属するわけじゃなくて、ひたすらその三日月光玉さんだっけ、
うんうんうん、
うん、あの方が本で出したんだけど、
あ、なるほど、特定のとこで書くとかじゃなくて、
うん、
もう自らガンガンいろんなとこに営業をかけていく、
営業かけていくって、だそのスタートラインには立てた気がするんで、うん、これからね、今度はね、書店で皆さんが書店行った時にね、僕の本が出るようには頑張っていきたいと思うんですけども、わなびで10年でこれが達成されたから、今度はもう10年、
うんうん、
40の時に出るかな。
すっげえ未来の話だ。いやでも10年未来だと思ってたらあっという間だった気もするもんね、
う
ん、
そうだね、
振り返ると
ね、いまだに同人続けてるかって思うよね、どっちかっつうとね、うん、まあ同人続けてる間にね、こうやって電子書籍出していただけたりとかさ、
うんうん、
あと生産がプロになったりとかさ、違うプロになったりとかさ、いろいろあるから。え、違うプロになったの？あ、それ言っちゃダメなやつ、言っていいやつ。
いや、どうなんだろう、わからん。
うん、まあ、何かのプロになったと思っていただければ。
うん、まあ、ね、何かの審判に。
うん。ゲートブルかなんかかな。けど、遠いとこ行っちゃったね、生産は。だいぶ。
本当びっくりしたよ。つまり、うん、俺が復帰させた張本人なんだけど。
うん。
復帰させてみたら、こんなことになるとは。
大学の時だよね。
大学、いや、の後かな？
の後か。
うん。大学の時は、もう、うん、むしろ、末さんは、その、うん、コレクションの行き場をなくしてて困ってたみたいな感じだった。うん、
すごいね、張本人じゃん。理性を変えた。
うん、やっちまったかも。
うん、もう戻ってこない。
いや、でもいいんじゃないかな。
うん。違う意味で有名になってしまったよ。
いや、打ち込めることがあるのはいいことだ。
ね。じゃあ僕も、まあ、プロになれるように努力していきますけども。
はい。
それまで宇津くんもいてもらって、最前線に。
そうね。頑張っていかないと。うん、
ね。まあまあ、頑張って。でいいかなと思うんですけども。
まあ一応目処としては、目処というか予定としては、
はい、
この後、
うん、
夏ぐらいに、を目標に、
うん、
今度はメディアファク、 メディアファクトリーじゃない、
MF 文庫 J。
MF 文庫 J。
文庫 J、うん、
から、あの、本を出す予定があるので、
うん、
頑張っていきたいな。
うん、
一応、原稿自体はもう、いい感じに形になりつつあるんで。
お、
うん、
なんだろう、宇津木隆之介を追っかけていくには、暇がないですね。我々は。
なんか、いいね。久々になんか、良さそうなテンポで出せてる。
うん。
まあ、ほんとね。
うん。
うん、いい。税金も払えるし、ありがたいね。
現実的な話になってきます。
保険料も払えるし。
現実的な話になってきます。まあ、とりあえず、まあ、とりあえず頑張っていくためにですね、僕らの新刊それぞれ。うんうん、あの宇津木隆之介くんの、
うん、歌姫島のリバーアイランドの支配人候補
と、住吉の富岡さんはきっと脱法的なあれなんだ、ぜひ2つとも、なんだったらブックオーカーだったら両方買いますね、うん、
そうね、
ブックオーカーだったら両方買いますん で,
でついでにそのままそのブックオーカー の, その1年間で出たらの、
うん、
いいラノベランキングに投票してほしいな、
うんうん、なるほど
っていうね、
そんな感じでよろしくお願いします。
はい。
というわけで、お互いの新刊の、新刊2つ出すという告知でした、うん、はい、はい、というわけでそろそろエンディングの方行きたいと思います、はい、では、おさらいしますと、ガールズラブフェスティバル20というものが、6月の4日ですね、日曜日にございます、うん、場所は、東京の大田区産業プラザピオで、場所は時間は12時から、14時まで。16時までですね。うん、ごめん、午後4時とごちゃになっちゃった。うんうん、2時間しかやれるかって話になっちゃった。で、それで、これは入場は確か、あれ？
入場ってどうなんだろう。
あ、確かね、玄関先でパンフレット、的なもの買った記憶がある。
カタログ購入。
カタログだ。ごめん、パンフレットですね、うん。カタログを購入するんだった気がしますけど、まあ、どっちみち、うん、そんなんです。そんなんですというか。ていうか、そもそもあれだよね、入場無料なのはちょっと分振りぐらいだもんね、基本的にね。
うん、分振りの方が珍しい、
ね。珍しいんだよね。で、すいませんけども、使わず、じゃあちょっとさすがにグーりますか。
うん。
GL。多分ですけど、買うんだと思うんですよね。
一般参加園内ってのを見てみるか。
うん。
ほうほうほう。あ、カタログパンフレットが一部1000円。
あ、1000円かかるんですね。
だね。
うん。
うん。
一部1000円。うん。
そうだね。お釣りの出ないように1000円札用意しといてねって書いてある。
って書いてあるね。
うん。
そうだね。あの、1000円と、千円札一枚と、あと多めの小銭を用意していただけると、サークル側が助かります。うん、で、多分今回も3、いくらで出す ?300 円
いつも通り300円でいいんじゃないのかな、
ね。うん、だから1300円握りしめてきてもらえればね。
うん、他にも買うもんあるよ。
あるかな、あるよ。
あるね。
けどすごいんだよ、行列が。なんか他のサークルとか、企業とか。
あ、企業。いつもお世話になってるコミック人さんとか、
うん、
あと、エロゲ、ユリのエロゲの、
うん、
とこ、とか。
とか、そう。だから、なんだったら、なんだろう、ついでに来てもらっても、僕のところに来てもらっても。
そうだよね。
うん、そうそうそう。
むしろ、うん、ガールズラブフェスティバルは、うん、とりあえず初めて来てみてよっていう感じね。う
ん、来てみてよって感じねって、ウズ君も、初めてですから、うん、楽しんでね、
うん、
ぜひ。
うん。回ってみよう。
うん。あとは、うずくん的に、あとは体調管理をしっかりと。
いや、ほんとね、会場が1時間遅いってだけでね、
うん、
睡眠時間が伸びるからありがたいね。本当ありがたい。
今度からあれで、ほんとに、最寄りのホテルにチェックインしようか。もう。前乗り。
前乗り？
うん。
前乗りしてっても、昼夜逆転してたら意味ないからな。
もう帰る気がないもん。それ。
なかなか治らないんだよ、うん、
そうなると何、その起きてもそんなにもう気力がなくなっちまうの
というか、うん、本来起きる時間に寝てるみたいな、
うん、
状態だから、
うん、
あの約12時間ずれてるってことだよね。
そうだよね、時差ボケの状態ですよね。
うん、
それは打ち合わせとかあるはどうするの？
その時はね、
うん、
うん、あの薬局とかに売ってる、
うん、
市販のよく眠れる薬の力を借りる。
市販のね、あ、逆に寝てくれるんだったらまだいいですけど、ね、
まあ、うん、
うん、
そうでもしないとなかなか治せないね、
う
ん、
そうだね、
昼夜逆転は恐ろしい。
逆に起きてるっていうパターンもありますけど、僕みたいに、
ああ、そこまで体力はねえな、
うん、まあとりあえずぐっすり眠った宇津木隆之介と、あの、はい、徹夜の炭焼きと二人で、あのテンションが なぜかあのね、ゆっくり寝た宇津木隆之介と、うん、寝てない炭焼きは基本的に波長が合いますから、それなりに。まあ、
そうね、
2人で、うん、2人です。売り子やってると思うんですけど。
うん、
ぜひ、当日はよろしくお願いします。もう一回ぐらい、もしかしたら、あの、多分ですけど、その前のね、あのゆりかみっていうものの座談会がまだちょっと取れてませんので、うんうん、そちらの方も取りつつ、また告知の方させていただきたいと思うんで、またぜひ聞いていただければと思います。というわけで、ここまでのお相手は宇津木隆之介と炭焼きのお二人でお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。さようなら。